ナビゲーターの今野花子です。林正孝の熱血闘魂相談所、目の前の壁を壊すヒント。この番組では様々な年代の男女からの質問や相談に、平成の侍林正孝がスコーンと突き抜ける答えをお伝えしていきます。林さん、大月さん、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
はい、では質問に移りたいと思います。大学1年生です。入学してもうすぐ初めての年越しを迎えようとしています。今のところアルバイトと遊びばかりで真面目に勉強はできてませんが、将来は起業し社長になりたいと考えております。そこで質問です。林さんが大学時代にやっていた方がいいと思うこと、また勉強しておいた方がいいと思うことがありましたら教えてください。
はい、
よく林さんがいろいろ飲みながら語ってくれますよ、
うん、まあ、多分バイトで十分ね、その学べることもあると思うしね、まあ、もっと言うと多分彼は文系なんだろうね、まあ、理系だとね、なかなか最初のうちでも割と授業が、ずっとあってね、なかなかアルバイトをずっとすることってできないと思うんだけど、このね、大学時代、今僕自身の話をするとね、もう大学時代っていうのはもうほぼ、もうバイト以外にはほとんどやってないんです。でもじゃあ学校の勉強をしなかったからといって今困ることがあるかというと、もうほぼ困んない。ただ大事にしてほしいのはね、大学時代で、勉強することは社会に出て生きることもあるんです、でこれは僕の場合はね、社会に出てから学生時代にやったことをもう一回教科書をひっくり返してね、もう一回学び直したことはいっぱいあるんです、だからこれは僕は法学部だったんで、一応法律のね、ことをその社会に出てからやっぱ勉強しなきゃいけなくなったことだった、ね、労働基準法だとか、そういった中でやっぱり学校出たけど全く分かってないなっていう自分にも直面したんだよね。だからまあそれは困りはしないけども、やっぱり学び直す必要はあるかなとは思いますね。でね、大事にしてほしいのはね、本当に勉強するんだったらね、本当のその教育っていうのかな、本当の教育って何なのか、これはまあ今僕は常々自分自身も勉強していることもあるし、あとやっぱ海外によく行くとね、その日本人ってどう思われてるのか、日本人ってね、自分の国の歴史を知らないんだよ。
そうですね、
これね、よくみんな海外行くとね、英会話うんってよく言うんだけども、別に英会話ができるからといってね、向こうから見て尊敬されるあれではないからね、極論言えばどっから来たんですかとかね、ね、どこに行くんですかとか、何食べるんですか、そんな英会話ができたってね、向こうの人間が尊敬するわけないでしょ。日本人同士で考えれば分かるでしょ。で彼ら何聞きたいのかって言ったら、やっぱり日本のね、歴史なんだよね。でまあ、僕もアメリカ行くことも結構多いんだけど、彼らがその日本ってなんでこんなに長く国として続いてるんですかっていう質問が多いんだよね。
その質問自体もレベル高いですよね。
高いんだよ。もちろん話をする人のレベルもあるよ。だけども実際にまあそういう、まあ、もちろんコンベンション行ったりとかね、いろんな形でそういう、まあ、世界的な会議に行くと、彼らがやっぱりその着目するところっていうのは、やっぱ日本のそういう歴史観なんだよね、思想、まあ、こういったことはね、非常にまあ注目してる。でこれって面白いんだけどね、花子って勉強してる歴史は。
歴史はちっちゃい時漫画で読んだぐらいです日本の歴史っていう、
歴史の漫画ですか、でもそれでもまあいいと思うけど、割とこの端折っちゃってて歪んだその歴史を学んでる場合が日本の場合も多くてね、
で教科書がベースですもんね。
そうなんだよ。教科書は大体だいぶ端折っちゃってるでしょ、あれは違った風に捉えられてるよね、
そうなんですか。
例えば第二次世界大戦というのは、あれ悪かったの良かったの、例えば何のことを。
第二次世界大戦、は一応敗戦国ですよね、
結果はね。いや、起こしたことはどうだったの、あれ何のために起こしたか知ってるわよ、本当のきっかけ、ちっちゃなきっかけはちょっと置いといてもね、基本的にはその白人社会の、その植民地政策、そういったものをやっぱりこのアジア圏にどんどんどんどん入ってきたものをストップさせようとしたんだよね、そこからまあ あの日本人が立ち上がっていったんです。だからよくあのアジアなんかに行ってね、まあ、旅行でもいいし、まあ、旅行じゃなくてできれば向こうの人と触れ合ってほしいんだけども、はい、日本人っていうのは本当にその尊敬されてるんだよね、うん、でだから日本人が軍隊を持っていないことすらも彼らにとって不思議でしょうがないんだよ。そこまで日本が助けてくれたから、
うん、
もう簡単に言うとそのいじめられっ子にいじめられてた全く関係ない第三者を日本人が助けに来てくれたんです、うん、彼らから見ればね、うん、だから必ずしもね見る視点によっては違うわけですよ、
はい、
だから逆にそういったね正確なねやっぱり歴史事実っていうものをやっぱ学んでほしいと思うし、うん、これはもう本当にまで言うと欧米人なんていうのは日本の歴史を非常に勉強してますよ、
うん
うん、あるいは日本のその思想とかね、まあ、こういったものをすごく彼らは勉強する中で日本の強さもよく知ってる、まあ、それを考えた時にね本当に勉強するんだったらそういう勉強をしてほしいし、うん、あとはもう彼がね、まあ将来社長になりたいんであればね、はい、特に起業して社長になるということはやっぱり自分で一代でやるわけだから、
うん、
まずねどういうことがビジネスに今後なりうるのか、あるいはビジネスとして、成り立っているのか、
うん、
こういったことをねぜひ勉強してほしいんでね、まあ、できれば中小企業のこれはもう業種業態問わずね、自分がもしアルバイトしてるんであれば、はい、1個のアルバイトで長く続けるんじゃなくて、
はい、
短くね、本当3ヶ月とか半年か長くてもよ、そういうタームで、しかも複合的にいろんなことを考える、朝はこれ、夜はこれみたいなね、いろんな時間帯、あるいは種類、業態、こんなものをバラバラで学んでいくと、その事業そのものが少し分かってくるんです。
うん、いろんな仕事に触れてというか。
そう、
あとここで出てる将来起業したいっていうのは大学を卒業してから起業した方がいいっていうかするのか、また少し会社に勤めてから起業するのかって、ここってなんか大きいような気がするんですけど、その辺はどう考えます、林さん。
うん、僕はまあどちらでもいいと思ってる、まずね、
うん、
もし学生時代にいろんなバイトをね、
はい、
体験するんであれば、まあ、できればだよ、
うん、
できれば一回はね大企業に勤めた方がいいかもしれない。
大企業、
うん、で大企業ってのはね、なんで大企業になってるかってやっぱり理由があるんだよね、うん、で必ず自分もそこにいる人を見る必要はないんです、
うん、
でも大企業ってのは仕組みがやっぱりかなりできてて、そういった組織運営だとか、
はい、
その仕組み作りやっぱり長けてますよ、
うん、
まだ中小企業でない良さがある、
うん、
でこれをねちょっと客観的に俯瞰的にというか、ね、ちょっと上からね見ていくと、その企業そのものがよく分かってくるから、だから自分が事業をやってその始めた時は当然小さいんでね、
はい、
本当中小零細でやると思うんだけども、どこまでしたいかの、ね、ことがここには書いてないけど、ある程度企業規模を作っていきたいんであればね、その大企業で勉強したことのエッセンスが間違いなく勉強になるんです、
はい、あ、将来的に、
将来的に、
うん、
で大企業がやってることやっちゃダメなんです、中小企業は。
うん、
だから大企業を一回学ぶっていうのは、せっかく2年3年もし勤めるんであればね、
はい、
そういったものを学んでほしいし、その中で間違ってもね、埋没するようなね、ただ上の指示に従って動くようなことを一切やらずにね、とことん逆に言えば、経営という視点に見た方がいいと思う。どうせ辞めるんだったら関係ないでしょ、別に出世関係ないんだから。
そうですね、
だからとことん反抗してね、
はい、
とことんそのやっぱ企業という見方をしていくと、大企業で学べることはすごくあると思うんです。うん、
中小企業は大企業と同じことをしちゃいけないっていうのは、それはやっぱり競争がやっぱり強いからですか？
強いから。
それだけの、あとは何か理由
ですか？うん、簡単に言うとね、うん、じゃあものすごいいい商材があったとするじゃない、
うん、
ね、でそれを中小企業が開発したとしますと、うん、でもねやっぱり作るからにはコストをかかってるわけでしょ、
うん、
まあ、例えばそれが、じゃあ10万円で売れるものですよ。でも絶対に10万円で売れるものを8万円以下に下げちゃうと赤字になっちゃうと、もしするとすると、
うんうん、
中小企業は絶対それより下げれない、
うん、
赤字になるからね、
うん、
大企業何からやるかというと5万円だと売るわけだよ、シェアを取るために、
うん、
そういったことが資本力でできるわけ、
うん、
赤字覚悟でできるの、うん、だから同じことをやってたんじゃ絶対勝てないってところなんです、
うん、
資本に負けちゃうのね、
うん、
特にマーケットが大きくなればなるほどね、
はい、
資本に負けちゃうんでね、
うん、
だから中小企業っていうのはいかに早くことを起こすか、いかに大企業が行かないところ分野に着目するか、
うん、
で彼らがやらないサービスをするか、
はい、
うん、
彼らはやっぱりできないところあるんでね、
うん、
大企業大企業のやっぱりフットワークの悪さ、
はい、
あるいはそのサービスが行き届かないところがあるんです、
うんうん、
でも中小企業であればあるほどそういうような視点でものが考えられるんです、うん、だ一番まずいのは中小企業やっててスピードが遅いの、
う
ん、
そうです、ね、
これも話になるんです、うんうん、まあ、そういった意味ではね、ぜひ彼にはね、ぜひいろんなバイト、
はい、
大学生だからって家庭教師するんじゃなくてね、はい、あれ飲食だけやるんじゃなくて、
はい、
いろんなね取り組みをしてもらうと、うん、いろんなものがつながって見えるから、
うん、
このつながって見えることが多分、起業するには一番ね肥やしになると思います、う
ん、あとはこの大企業で一回学んでみて、しかもこの経営の視点で学んでみるっていうことと、あと遊びも結構海外に行ってみるとそこから見える日本が分かるとか、そういうこともあるんです
ね。分かるね。まあ、とにかくね、今海外なんていうのはもう本当に学生でも簡単に行けるようなね、金額になってるしね。
そうですね、安いですよね。
安い、
うん、
この前香港に行ってきたけども、もう関空から香港まで 12,650 円だからね、片道、まあ、ピーチだからね。
でもそういうふうに安い飛行機とか出てるからどんどん
簡単に行けるわけだから、
うん、
うん、だから先入観持たずにまず行ってみて、まあ、できればね、これ男性だったら宿を決めずにね、自分で交渉してね、行ってみるとかね、そうすると全く同じ、例えば2泊3日で行ったとしてもね、全く違う体験ができると、まあできればそういうような多少リスクを犯してね、チャレンジしてほしいなと思いますね。
今日はいろんなヒントが散りばめてありましたね。
林さん、大月さん、ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
この番組ではリスナーの方々からいただくご質問を募集しています。自分の人生や日本、社会のことなど、林正孝に聞きたいことをどしどしご応募ください。Facebook も立ち上げましたので、ぜひご覧くださいね。メッセージもお待ちしております。それでは次回もお楽しみに。